皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクして発信したという番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
まあ、先週のライブでですね、米中 の、 そのまあ貿易、のまあ戦争というか、まあ非常に厳しい状況になってきていると、で同時に北朝鮮問題もですね、北朝鮮もテレビで、ね、語っておられますようにミサイル発射実験を行っていると。そして、来月は G20 会議が大阪で開催されると、だから今世界のその動き、で安倍総理も直接北朝鮮と交渉されたり、いろんなことがこう同時に起こるこの1ヶ月ちょっとで、だから、こういう状況で、例えば貿易見てみても中国も 25% を、ね、報復関税というのをかける、だからそこでいろんな交渉が始まる。だから物事が動くときっていうのはその交渉、何かを実現するために、プライオリティがあって、何かをこうどんどんね、なんていうの、プライオリティを低くしていくというときに、日本のプライオリティといったら、やっぱり拉致問題ってすごく大きいと思うんですね。
はい、そうですね。
その今、こういう状況の中でね。
ですから、拉致問題というのは、非常に、日本にとっては、大変その注目度の高い問題でね、北朝鮮問題、北朝鮮との関係改善はですね、やっぱり拉致問題解決なしにはないといった、その方針をね、変えたんじゃないかというふうな観測も一部であるんですね。安倍総理は条件なしで金正恩委員長というか金正恩と話したいということをおっしゃってますので、ちょっとその風向きが変わったかなというような感じはします。なぜかというと今拉致問題はね、本当に一刻を争うというか、例えばその有本恵子さん の、 そのお母さん、私テレビ関西テレビのスタジオで一度会ったことがあるんですね。もう90を過ぎてね、早く戻ってこないと、今会わないとですね、親が例えばいなくなったら戻っても感動もなく虚しいでしょう。だからそれを一刻も早く解決して、この離れ離れになった拉致家族が会うような、そういうことをしなければならないという、それがあるからですね、もう条件なしにとにかく話し合わなければならないと。その背景にはね、2つがあって、トランプ大統領がここ1年以上の間に金正恩と2回会いましたね。で、結論的にはやっぱり北朝鮮はトップダウン方式で話し合わなければならないというのが1点、ですから安倍総理もやっぱりトップダウン方式で金正恩と直接話し合うのが大事だということの判断だと思うんですね。それから2番目は、トランプ大統領もそんなことをしてきましたけれども、話はするけれども原則は、曲げない、つまり北朝鮮に対する圧力は緩めない、実際北朝鮮が行動を起こしたら緩めるということなんですね。日本も全く同じことをすればいいです。つまり話はする、しかし話し合いに来ただけで何か見返りを与えたりとか、原則を曲げて関係改善をするとか、それをしなければあっても全然僕はいいと思います。
長い例えば過去20年30年 の、その北朝鮮取り巻く国際環境 の、国際外交関係の、安全保障の変化を見た場合に、まず北朝鮮は経済制裁が効いてて、経済的あるいは食料飢餓にね、以前より苦しんでると、で、平昌オリンピックの後に一時韓国と融和というか仲良くなりましたけれども、2回目のトランプ大統領のハノイの会談以降ですね、北朝鮮がちょっと孤独な、なったと。で、またプーチン大統領と、ウラジオストクで会った時に、期待したことにならなかったと。で、こういう状況っていうのは北朝鮮の方から、例えば安倍総理に対しておっしゃったように、バイラテラルな、トップの会談やりましょうと、でそういう時というのは非常に拉致問題挙げれば、でバックにトランプ大統領が、おられたりすれば非常に有利な、状況だと思いますよね。
ハノイ会談決裂後ね、そういう まあ、雰囲気ができつつあったんですよね、はい、それで、トランプ大統領と安倍さんが4月に一緒にゴルフやったり、
はい、
奥さんの誕生日に招かれて一緒に過ごしたりとかして、うん、そこで多分ね、あのハノイ会談での話をいろいろ聞いたと思うんですね、うん、それでそこでちょっと外部に漏れてる話ではですね、はい、まあ、金正恩委員長は拉致問題について、あの何度も何度も言ったら最後の最後分かってると、拉致問題いずれは、安倍総理と会うんだというふうな話をしたというんですね、
うん、
だからハノイ会談でも最初はあんまり無反応だったけれども、3回目ぐらいにそんな反応があったと言われています。でそしたら安倍総理も、まあ、その感触をつかんだんでしょうね、あの条件なしに会うと。ですから一歩前進というふうに思いきや、北朝鮮があの弾道ミサイルをあの撃ったんですね。これはあの明白な国連違反です。これはあの2006年10月に国連があの決議案を、まあ、あの採択するんですが、これ17185だったかな、その決議案によるとですね、弾道ミサイル技術を使ったいかなる発射も国連は、うん、北朝鮮に対しては禁じるというふうな項目があります。ですからこれはあの距離は短いけれども、あの弾道ミサイルを撃ったということは国連制裁違反。そうすると日本はですね、昔みたいに先頭に立って北朝鮮を制裁しましょうということはしなくても、それでも北朝鮮とこんな時期にね、まあ、仲良くすることはなかなか難しい状況ではあります。しかしだから表面的にあるいは状況を見ると金正恩と安倍総理と その話し合いはちょっと遠のいたような感じがするんですが、ただね、あの冷静に北朝鮮の動きを、今までの動きを見ますと、北朝鮮が日本に寄ってきたり日本と話し合いたいということは状況2つぐらいあるんですね。1つは本当に困った時、
つまり困ってますよ本当に。今北朝鮮は
もう大変苦しんでますけれども、うん、その国内状況だけじゃなくって、かろうじて今アメリカが北朝鮮を今にも何か攻撃するかのような、そういう構えではなく、トランプ大統領はまあ事態は深刻に見てるんだけれども、まあ今信頼関係が全部壊れたわけではないという段階なので、そんなに困ってはない。
なぜ北朝鮮は、まあ招待と言われました最初はね、
うん、
なぜあのこの時期に撃ったんですか。
この時期撃ったのはやっぱりハノイ会談で、
はい、
あの物分かりになった後ね、
はい、
アメリカにねだったんですよ、あのもう一度話し合いましょうと、我々は実はここまで準備しましたよというふうにして、ハノイ会談が終わった後、チェ・ソニ外務次官、今外務対1次官ですけれども、彼にメッセージを託してね、ホテルまで2回往復して、
はい、
うん、しかしアメリカがもうすでに遅いとして蹴った。でその後彼らはそのハノイでも記者会見をして、3月15日も記者会見をして、4月も何か米州局長とかがあの朝鮮中央通信に出てきて何かあの談話を発表したりして、アメリカをずっと刺激して態度を変えて、うん、あのもう一度話し合いましょうということをアメリカにねだってるんですが、アメリカはもう あなたたちが本当に核を捨てるんだったら話をしてもいいという態度なんですね、
うん、
話して言葉で刺激しても聞かないから、ちょっと挑発してみたということになります。でこの
それ予測されました、北朝鮮予測というか、北朝鮮がミサイル発射するという
の、はい、もちろんその、はい、年内に時間を設定して挑発をエスカレートしていくということは、うん、まあ、普通には分かるんですね、北朝鮮の、うん、あの今までのやり方からすると。しかし今回の挑発というのは、あのアメリカとの約束を完全に破るものじゃないです。トランプ大統領には核実験をしない、ミサイル発射実験をしないというふうに約束したというんですが、今回発射したものはギリギリの、まあ、あの距離からして400キロぐらい、440キロぐらい、それからあのまあ短距離になっている上ですね、まあ、韓国を射程圏にした、 ミサイルだったということで、トランプさんはそんなに深刻に受け止めてない節があるんですね、うん、
ポンペオ国務大臣とかですね、はい、国務長官とか、うん、ボルトン、うんね、補佐官とか、うん、そういう人は、うん、北朝鮮一番嫌ってるというか、はい、彼らがこの交渉の場にいることによってね、もう交渉したくないと、うん
はい、
アメリカは絶対彼らを全面的に、彼らがアーキテクトというか、うん、絵を描いてる人間だから交代していってると、
はい、
だからそういう、まあ、裏でミサイルの実験を行うというようなね、うん、そういう情報というのはシークレットの状況で北朝鮮はアメリカに、まあ、聞いてるというか、うん、そういうのはありうります、あると思います。そういうもしそれが本当に撃ってアメリカ本格に攻撃すれば大変なことだ、この程度だったら大丈夫という、
これは僕個人的に特別な情報があるわけじゃないんだけれども、はい、北朝鮮は確実にまだ挑発に出ます、うん、そしたらアメリカはそこに応じて何らかの措置を取らざるを得ないんですね、はい、でこれが多分年末までどんどんどんどんエスカレットして、うん、で年末トランプ大統領が再選に向けて動き出したときに北朝鮮が挑発しますから会いましょうというふうなことになる可能性が高いんですね、うん、しかしここで一歩間違えればね、北朝鮮がやっぱりアメリカが堪忍袋を切らしてね、北朝鮮に対して何らかの行動を取る可能性があるんですね、うんうん、なので本当にね、我々が知らないところで今不気味な動きは結構あるんですよ、うん、その特殊部隊がクアムにたくさん今やってきて訓練をやったり、それから普段はその日本に来ないそういう偵察機とかが、うん、まあ、大量に、この東アジアに展開したり、だから準備は整えていてね、うん、もうやれって言ったらいつでも軍事オプションを、うん、軍事行動が取れるような、
そうですね、
そういう状況にはあります。
今回の米中の貿易摩擦、うん、貿易戦争にしてみても、うん、一はうまくいくだろうと言われたけれども、うん、結局トランプ大統領が、まあ、いわゆる中国が裏切ったということで 25% の関税かけて、うん、中国まさかかけると思ってないのにかけてきたと、うん、っていうことを金正恩さんがですね、うん、トランプ大統領は約束破ったら本気にやるというね、うん、そういうメッセージを、まあ送ったことになると思うんですよ、
だからトランプ大統領はなかなか読みにくい人ではあるんですね、うん、だから例えば彼が共通して、彼の特徴をみんなが金しかわからない人なんだと、だから金がかかるから訓練もしないとか、うん、金がアメリカ、ファースターだとかそういうことしか考えないというんだけれど、はい、本当はねそんなことないです。金がかかるから何もしないんだとすれば、うん、彼のアメリカが今やっていることは説明がつかない、
うん、単なるそのビジネスの交渉よりか道義的なこうアメリカとして、ね、許せないという、うん、まあ、北朝鮮の人権問題も含めて、うん、まあ、中国 の、うん、まあ、その調査事件も含めて、トランプ大統領はそういうところがあるからちょっと魅力的な、
そうです、
ね、感じますね、うん、そういう、
は
い、
まあ、だからその辺がね、はい、トランプ大統領は、はい、本当に何を考えているかよく分からない。
本日のゲストは本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。